こんにちは。今日も YouTube ビデオポッドキャストを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。最近ね、オンラインショップの売り上げが好調で、せいちゃん自身の体調も好調でございます。はい、いやすごいね、僕のコーヒー豆を、僕のカフェはね長野県にあるんですけど、僕のコーヒー豆を長野県外の人たちに届けている状態でして、すごいね、口コミとかもいただくんですけど、感想とかいただくんですけど、一回長野に来て飲んで、それが忘れられなくて、県外の僕私も飲みたくてオンラインショップを見つけましたっていうね、口コミが多くて、めちゃめちゃ嬉しいです。本当に嬉しい。やっぱりそういう人の心を動かす味わいを作り出すことができるかっていうところはね、結構勉強してたっていうか、狙ってたというか、目標にね、してたところなので、本当に嬉しいですね。自分の焙煎した、自家焙煎店なので、自分で焙煎したコーヒー豆が、美味しいって言われたりとか、また飲みたいって言われたりとか、あとは、忘れられないってね、言われたりするのがね、本当に嬉しいことなので、これからね、たくさん焙煎して、たくさんのいろんなね、お客様にコーヒーを飲んでいただけたら嬉しいなって思っております。そうね、皆さんはどんなコーヒーがお好きなんでしょうか？どんなコーヒーが好きなんでしょうか？うん。僕はね、酸っぱいコーヒーが苦手な店主のコーヒーっていうコンセプトをね、掲げて、コーヒーを焙煎して、コーヒー一杯をね、お客様に提供しているんですけど、やっぱりね、苦いコーヒー好きな方多いよ。やっぱ最近のね、コーヒーのブーム流行はね、酸味があるコーヒーなんですよね。酸味があるコーヒー悪いって言ってるわけじゃなくて、僕もね、酸味があるコーヒーで美味しいって思ったコーヒーはあるんですけど、長野県のね、ぶっちゃここだけの話だよ、ここだけの話、長野県の酸味があるコーヒー美味しくない。うん、美味しかったらいいと思う。僕は美味しかったらいいと思うけど、あんま美味しくない、長野県の酸味のあるコーヒー。とりあえず酸味出しとけばいいでしょうみたいなのをね、感じられるっちゃ感じられる。まあ酸味がね、僕みたいに苦味が好きなように、酸味だけが好きなお客様も顧客様もオーナーの方もいらっしゃるから、それはいいと思うんだけど、なんだろう、苦味好きの僕が、お、これめっちゃ美味しい、酸味好きになりたいなっていうね、思うくらいなコーヒー長野で出会ったことない。まあそんなに壁巡りしてないから、美味しくないっちゃ美味しくないし、受け入れられているっちゃ受け入れられているしみたいな、すごい悪いこと言ってるね、すごいね、ごめんね、絶対多言禁止だからね。うん、絶対多言禁止だよ。酸味があるコーヒー、美味しさを発見したこと僕ない。いや、一回だけある。東京に行って、酸味があるコーヒーを飲んだら、え、深入りのコーヒー好きな僕、せいちゃんだけど、酸味、これから飲んでいってもいいなってね、思える、ちょっと感動したね、コーヒー豆があるんですよ。うん。ある。それはね、また別の動画でご紹介したいと思うんですけど、それ何だったかな？後でね、YouTube のビデオポッドキャストの概要欄にね、貼っておきたいと思うんですけど、リンクをね、調べて。それが一番美味しかった。なんか、びっくりした。腰抜けた。うん。それくらい美味しい酸味があるコーヒーの中で、酸味の中にある味覚のグラデーションっていうか、美味しさのグラデーションをね、感じられたのって人生初めてで、そのタイミングだね、コーヒー、自分の店にも酸味のあるコーヒーを導入してもいいかなと思ったタイミングはあるんですけど、長野県ってね、なんかね、僕、さっきも言ったように、酸っぱいコーヒーが苦手な店主のコーヒーっていうね、コンセプトを打ち出してカフェをやってるんですけど、だいぶね、いや、酸味ばっかりのお店で嫌だったんですよ、僕、私って。せいちゃんさんの、カフェ、 来て感動しましたって、苦さ、美味しい苦さにやっと会いましたっていうね方がいらっしゃるから、僕はね苦さをね武器に、コーヒーの苦さを武器にカフェを営んでいこうかなって思っております。はい、東京だとね、酸味苦味いろんなね美味しさあるのにね、田舎になった途端一辺倒になるんだよね。僕もそうだよね。僕も苦さに一辺倒だから、酸味ありの美味しいコーヒーを作ってみてもいいのかなって思いました。ということで、はい、今日悪いこと言っちゃったね。そう、他のお店のことをとやかく言うのはナンセンスだと思う。何が言いたいかわかる？僕ね、カフェ営業したタイミングで、君の作るコーヒーナンセンスだと思うってめっちゃ言われてきたから、ここで対抗してみる。もう本当に嫌いなお店ばっかり、近所の喫茶店、本当に嫌いなお店ばっかり、もうわざわざ僕のカフェに来て、君のコーヒーの考え方嫌いって言ったね人がね、オーナーさんがね、バイトじゃないよ、オーナーさんがめっちゃいる。だからね、田舎のねお店の導入っていうか、田舎でお店を起業するって批判されることだと思う。なんかね、その批判に打ち勝ったらいい未来が待ってますよ。すごい、僕もね4年間カフェやってるから、それにね打ち勝って、お客様に感動してもらえるコーヒーを作っているっていうのはね、胸を張って言えることだけど、僕忘れないからね、ナンセンスだって言ったそこのオーナー、近所の喫茶店のオーナー僕忘れないからね、絶対忘れないからね、逆にナンセンスだって言いに行ってやるからね。それはダメだけどね、それは喧嘩になっちゃうからダメだけど、そこで丸く収められる僕の方が株が上がったと思っております。はい、ということで今日喋る内容はコーヒー蒸らしっていうキーワードで喋っていきたいと思います。皆さんはコーヒードリップするでしょうか？ドリップするタイミングでコーヒー粉にお湯を注いで蒸らすっていうタイミングがあると思うんですよね。その蒸らしってそもそもなんでするのか理解して蒸らしていますか？なぜ蒸らすかをね、理解できると蒸らしの時間を何秒にするかっていうことが見えてきます。はい。僕もね、コーヒーに携わったというか、コーヒーに興味を持ち始めたのは高校生、大学生くらいなんですけど、そのタイミングで蒸らしって何のためにあるんだろうっていうことを理解しないまま、コーヒーを蒸らしてたんですよね。とりあえずネットに書いてあった文言は、30秒蒸らせって書いてあるんですよ。けどね、30秒蒸らせって書くだけでは、実は美味しいコーヒーには程遠いと思う。なぜ蒸らすかから喋りますね。なぜ蒸らすか、それはコーヒーの粉に入っているコーヒーの美味しい成分をお湯に移動させる、移動させたいから、コーヒーを全体的に均一に濡らしてお湯を注いでいくっていうね流れがあるんですけど、そう、コーヒーの粉の中に入っている成分を下のここ、コーヒーの粉が入っている三角錐から下のドリッパーに美味しいコーヒー1滴2滴を落とすために蒸らしっていうお湯が通る道をね作るのが蒸らしという工程でございます。分かったかな？難しいよね。僕も最初聞いた時、どういうことってなったけど、コーヒーが乾燥して、まあ簡単にね、説明します。コーヒーが乾燥している状態でそのままドバッと入れて、下のドリップポットに、まあ茶色いコーヒーは出てくるんですよね。出てくるけど、美味しい成分が 100% 出ているかって言われたら、そうではない。だから美味しい成分、コーヒーの粉に、せっかくね豆から焙煎して豆から粉にして、粉の中に入っている美味しい成分を 100% ドリップしたいと思いませんか？ 50% よりも 100% ドリップしたいと思いませんか？もったいないじゃん。だって薄いコーヒーより濃いコーヒーの方がいいじゃん。 薄いコーヒーが好きな方もいらっしゃるけどね、うん、だからそのコーヒーのお湯2投目3投目4投目のね、あのコーヒーのお湯を注ぐタイミングでその蒸らしっていう工程を踏まえることで、あのコーヒーの粉に入っている美味しい成分を効率よく抽出する、それまでの過程が蒸らしっていうね工程でございます。はい、やっぱり蒸らしをすると美味しいコーヒーの成分が下のドリッパーに落ちやすくなります。落ちやすくなる、それをするための蒸らしっていう行動なんですけど、ここでね勘のいい人はわかると思う。え、じゃあ蒸らし30秒ってどういう状態なんだろうって、うん、蒸らし30秒したら十分なのかなっていう疑問が生まれてきません？勘のいい方は。蒸らしを30秒したらいいの？え、蒸らしを30秒以上してもいいんじゃないって思いません？さすがです。はい、コーヒーを蒸らすタイミングの蒸らしの時間が結構論点になると思うんですけど、蒸らしの時間皆さんは何秒でしょうか？コメント欄で教えてください。僕はね、焙煎したてのコーヒーは、コーヒー豆の粉は40秒かけます、蒸らしで。焙煎してから1週間経ったら、そうだな、30秒かな、うん、コーヒーを焙煎して3週間経ってしまったら10秒でいいと思う。あ、20秒でいいと思う。20秒10秒でいいと思う、うん、なぜこういう差が生まれるかということなんですけど、僕がねコーヒー毎日入れてるし、毎日何十人のお客様にも入れてるから、皆さんこの動画を見ている皆さん、まあコーヒーマスターの方がいらっしゃらなければお客さんである皆さんよりは入れていると思うんですけど、入れている感じでわかるんですよ。あのその分かる感じを口で説明したいと思うんですけど、20秒30秒40秒って言ったんですけど、20秒で蒸らしをしているのと40秒で蒸らしをしているのってだいぶね味の濃さが違うというか、あの美味しさ成分が下のドリッパーに出ている感じが違う。だから長めの方がいいんだけど、長めの方がいいんだけど、そうだな、もう一つ情報追加していいですか？すいません、喋り方下手くそになっちゃって、うん、コーヒーを蒸らすタイミングでハンバーグみたいに膨らむじゃん。チョコブラウニーみたいに膨らむじゃん。あれなんで膨らんでると思います？そうです、その通りです。あれはコーヒー粉の中に入っている炭酸ガス、二酸化炭素ですね、焙煎の時に発生する二酸化炭素が外に出ようとして膨らんでいるんですけど、コーヒーを焙煎したて、焙煎したてのコーヒーって膨らみが異常なんですよね。で、焙煎してから2週間3週間経ったコーヒーって膨らみがちっちゃいんですよね。あんまり膨らまないって言ってもいいかもしれない。で、ここで何が重要かというと、コーヒーから発生している炭酸ガスが多ければ多いほど気泡が発生しますよね。あ、当たり前かな、うん、あの気泡が発生しますよね。その気泡に邪魔されてコーヒーのお湯とコーヒーの粉の間に気泡が入ってしまって薄いコーヒーができやすいんですよ。あのお湯の中に美味しい成分が移住しづらい、移行しづらいので、泡がたくさん発生するタイミング、つまり焙煎したて新鮮な状態だと、あの泡を消すために蒸らしの時間を長くした方がいい、つまり気泡を消した方がいい。だから40秒って言いました。で、逆に焙煎して2週間3週間経ってしまったコーヒーは炭酸ガスが抜けているので、そうコーヒー豆を袋で買った状態って袋パンパンになってるじゃないですか。あれの正体って二酸化炭素なんですよね。そう、その二酸化炭素があまり発生していない、もう発生しきった状態の古いコーヒーは気泡がそんなに発生するわけではないので、お湯からコーヒー粉の中から美味しい成分がお湯に移行する状態がね作りやすいので、僕は10秒20秒としています。はい、でちょうどいい30秒っていうのは、まあネットで書くタイミングであれだよね、教えやすいっていうことだよね、30秒って書いたのは。 だから30秒、蒸らしの時間は30秒だよっていうのは言葉足らずで、実は焙煎したてなのかしたてじゃないのかっていう部分に論点を入れてからの、あの議論を入れてからの、コーヒーのお湯の注ぐ、コーヒーの蒸らしの時間は30秒だよって言った方が親切かもしれない。今回親切に、あ、自分で親切っていうのはあれだね。今回親切に、わかりやすく皆様に動画で、説明したいと思いました。はい。なので、お店で買って、お店のね、コーヒー豆の袋の後ろに、後ろか前に、僕はね、前に書いてあるんですけど、後ろか前に、賞味期限と一緒に、焙煎日って書いてあると思うんですよね。いいコーヒー屋さんならね。いいコーヒー屋さんなら、焙煎日が書かれてると思う。うん、スタッフに聞けばいいしね。焙煎日を、鑑みて、焙煎してから1週間以内だったら、40秒の蒸らしを、蒸らしの時間を作ってもいいかもしれない。焙煎してから2週間、3週間経ってたら、10秒、20秒でいいと思う。うん。そうすると、効率よく、早く、美味しい、コーヒー豆の、コーヒー粉の中に入っている美味しい味わいの成分がお湯に移動して美味しいコーヒー一杯ができると思うです。なので、コーヒーの蒸らし時間って、コーヒーをドリップするタイミングの蒸らし時間って豆によって変わる。これがね、結論でございます。なので、まあ、ここにもね、プラスアルファしたいんだけど、まあ、深入りとさ、浅入りなのかっていうね、違いもございます。深入りだと、深入り浅入り、そう、関係ないかな。深入りすぎるとか、浅入りすぎると、コーヒーの膨らみが、抑えられちゃう時あるんだよね。だから、コーヒーの蒸らしているタイミングで、ふっくらしないからこれは古いコーヒーだっては言えないんだよね。言い切れない。うん。浅すぎても深すぎてもコーヒーの膨らみって、蒸らしの時の膨らみってそんなに膨らまないから、あ、そうだね。そこは勘違いしないでいただきたい。ぜひ。ぜひ。それは考えてほしい。うん。なのでね、コーヒーの粉の、コーヒー豆の、コーヒーの焙煎の仕方によって、そして焙煎からどれくらい期間が経っているかによってコーヒーの蒸らしは変わるので、ぜひこれを頭の中に入れといてからコーヒーをドリップするとまた違った味わい、美味しい味わいにワンランク上がるでしょう。ということで、今日はこのあたりでビデオポッドキャストを終了したいと思います。ありがとうございました。いやー、毎度同じこと言ってるような気がするんですけど、そうっすね、まとめトークとしては白熱しすぎちゃうのね。うん。なんか自分が考えていることとか自分が発見したことって嬉しいじゃん。嬉しいからみんなにこうやってビデオポッドキャストで喋ってるんだけど、嬉しすぎてオタクになっちゃうよね。早口になっちゃうのが直したいね。もうちょっとゆっくり喋れたらいいんだけども、今ね18分くらい経ってるから、ビデオポッドキャスト収録し始めてカットもあんまりしないからね。うん。もうぶっつけ本番でビデオポッドキャスト撮ってるので、もし間違いだよせいちゃんとか、それ違うと思うっていうねことがあったら、ぜひコメントしてください。そこは是正していきたいと思います。はい。ということで、概要欄にね、その僕が美味しかったと思える浅入りのコーヒー豆、東京で飲んだね、浅入りのコーヒー豆のリンクとともに、ホームページとかツイッターとかインスタグラム、 SNS をね、貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。ということで、今日はここまで聞いてくださりありがとうございました。またね、ビデオポッドキャストを収録しますので、ぜひまた遊んでください、見てください。ということで、ありがとうございました。バイバイ。